2014年4月20日日曜日午後2時44分後の収録、カラーデイズの中でございますけれどもですね。ああ、そうか。だからカラーデイズ感謝祭2014からちょうど今日で1ヶ月ですね。ああ、早いね。早いね。早い。やっとなのかもうなのかみたいな話ですけども。そうですよ。笑いと感動に包まれたからです。感謝祭から。そうか、もう1ヶ月か。そうか、ね。早いのかな、早かったのかな、どうなんだろうみたいな感じで。まあ、ここ1ヶ月。なんか気づいたらあっという間だったね。そうそう。ちょうどね、感謝祭の時に飛行機撮ったのがちょうど1ヶ月くらい前に飛行機撮ったんですけど、1ヶ月前はね、イベントよりも前っていうのはさ、こうなんかワクワクして早く来ないかな、早く来ないかななんだけど、終わってみたらまあ早いね、この1ヶ月ってのはね。いうことで、こう、時間のね、長さ、速さをこうね、実感する今日この頃でございますけども、今日も、お送りしていきます。よろしくお願いいたします。
カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム若い16 .com の制作でお送りします。
改めまして皆さんこんにちは、カラーデイズパーソナリティ若でございますけれどもですね、そうか、感謝祭ね、1ヶ月か、いうことで1ヶ月経ちました。はい、まあというわけで、まあここ最近のカラーデイズさんは日曜日と水曜日に配信するっていうね、まあ別にこれで固めてもいいんですけどね、なんで日曜日水曜日で固めてるかって、まあここ3週間かな、ここ3週間、まあ今週も含めてですけども、日曜日にね、収録して、で、日曜日に2本撮りで収録して、で、まあ日水で配信してるんですけれどもね、まあこれくらいのペースでもいいのかな。はい、ということで、多分また不規則になると思いますが、はい、よろしくお願いいたします。ということで、まあ日曜日はまあ毎回恒例ですけど、ね、先週の若さんということで、先週1週間を、まあちょっとざっと振り返っていこうかなというふうに思いますけども、先週はね、まあまあ就活三昧だったよね。まあ、何を隠そうね、先週の若さんね、まあなんかお忙しかったのかどうなのかよくわかりませんけども、先週俺4日間くらい俺ツイッターに現れないっていうね。月から木曜日か、月から木曜日まで4日間ですか、ツイッターに一切浮上しないっていうね、4日間くらいツイート数ゼロみたいな感じで、先週ね、もうそれぐらいちょっと先週わたわたしちゃって、ちょっともうね、なんかもう朝1で大学行って、あ、そうですね、先週からね、そう、大学で、まあ、分かる人は分かると思うんですけど、例の100円朝食キャンペーンが始まりまして、まあ、実はもう、ただね、ちょっと今回、あんまり行けてなくて、また2回くらいしか行けてないんですけどもね、先週から始まりまして、そんな100円朝食キャンペーンが、ね、始まりまして、先週からね、だったりするんですけど、大学行ったりとか、朝一で大学行って、まあ、いろいろと、まあ、就活関連の活動しの、まあ、朝一で面接に行ったりとかもありーの、みたいな話でね、まあそんな感じで、先週はね、もうほんと就活でした。面接を、まあ何社か、受けさせていただいたりとかですね、筆記試験受けさせていただいたりとか、まあその他もろもろ、いろいろ教授となんか、バトってきたりとかね、まあいろいろこう、濃厚な就活ライフをこう、送っておりました。はい。まあ番組であんまり就活のね、話はしないって言ってるんで、あんまりしないですけど。まあまあ、まあ、それなりに、こう、今までの遅れを取り戻すべくですね、今週は、今週というか、先週は、頑張っておりました。まあまあ、それなりに頑張れたのかなというふうに、自己評価はしておりますけれども。みんな頑張ってるからね。はい。ということで、そんな感じで、先週は就活ライフでございました。そうで、いつかな、前回とか前々回かな、あたりに、 まあ、先週の火曜日ですかね、初めてゼミの、が始まりますと、4年生になってから初のゼミがありますということでね、毎週火曜日、ゼミがね、あるって話は前もどっかでしたと思うんですけども、で、前回ね、初回のゼミ、若さん欠席するんです、ははは、みたいな、初回から休むんですよ、ははは、みたいな話を、したと思うんですけど、結果から言うとね、実は若さん、初回ゼミに出席したっていうね、まあなんかそう。もともとね、実はまあ火曜日ね、就活で朝からちょっと面接があると。いうことで、札幌市中心部の方でちょっと面接を受けてくると。いうことで、朝1も朝8時とかね、から、ということで。まあちょっと面接をね、受けて、面接自体は9時過ぎからあったんですけどね。で、ね、なんか思いのほか早く終わっちゃいまして、9時50分ぐらいに終わっちゃいまして、あ、これいけるなと。これ、2個目のスタートが、2個目からゼミの活動だったんですけど、ゼミ活動が始まるっつうんで。で、2個目がね、10時40分から。で、9時50分に終わったと。50分あると。あ、これいけんなと。これ、ね、遅く終わってたらね、まあ、しょうがないべ、ということで。まあ、ちょっと、札幌市中心部でね、まあ、ちょっと、本屋さん寄ったりとか、しようかなというふうに、まあ、思ってたんですが、まあ、思いのほか早く終わっちゃったと。これあれだなと。戻らないと、これ誰かに見つかったら怒られる可能性あるなと。まあ、怒られやしないと思うんですけどね。まあ、いうことでですね。まあ、急いで、戻りまして、大学の方に。まあね、戻って、まあ、これ間に合うだろうと。まあ、50分あれば戻れるだろうと。まあ、思ってたんですがね、結果の、まあ、間に合わなかったっていう話ね。結果ね、開始には間に合わなかった。ゼミの、活動開始の10時40分には間に合わなくて、結局ね、11時ぐらいに着いたのかな。遅みたいな。お前、何そんな、タラタラ帰ってきてんだって話なんですけど、いや、別にタラタラ帰ってきてないんですよ。急いで帰ったんですよ。快速で帰ってきたからね、ちゃんと。ちゃんと、ただちょっと地下鉄乗りすぎたりとかしたんでね、ちょっとその辺でちょっと時間食っちゃったなって話で、地下鉄乗って、で、今度 JR に乗り換えて、みたいな話で持ってきて、持って今度地元の最寄り駅まで戻ってきたと思ったら、今度バスで、スーツだったんで、チャリじゃなくて、バス行ってんじゃない、バスで移動してたんですけども、まあ、自転車だとね、もう何があるか分かんないからね、そのバスで移動してたんで、バスで大学に行こうっつって、行こうと思ったらね、3分くらい前にバスが出ちゃってね、乗り遅れたっていう話でね。まあそんなで、もろもろ遅れてね、結果、1時間くらいかけて、大学まで戻りまして、で、途中からゼミの方を参加しまして、初回ゼミ出席しました。ね。いや、よかった。俺以外みんな出席してたっていうね。まあ、そりゃそうだって話なんですけど。いうことでね、ゼミの活動もね、まあ、本格的に始まりましたよ。まあ、うちのゼミはね、まあ、初回ゼミは一応年間のスケジュールというか、1年間どういう形で進めていくかとかっていうのとか、まあ、じゃあ研究どうする何やるみたいな話とか、あとゼミ室の割り当てだね、ゼミ室の割り当てってなんだみたいな話ですけど、座席の割り当てね、ゼミ室内の、とかいろいろやったりとか、部屋の、模様替えやったりとか、いやいややってました。まあね、そんな感じで。まあね、うちのゼミはね、どこまで言っていいのかな、これ。まあ今年度1年間、まあ、だいたい3ステップぐらいかな。やること3つ、3ステップぐらいあって、1ステップ目がね、まあまずちょっと5月くらいまで、まあ、基礎勉強とか基礎学習をちょっと、研究のための基礎学習というのを5月のゴールデンウィーク明けぐらいまでかな、やって、で、その後は、プチ卒研ということで、卒研の、前前提になるぐらいの、ちょっとテーマを一つ決めて、まあ、動くものを作ろうみたいな、話で、ですね。それをね、6月末ぐらいまで。だから1ヶ月、2ヶ月ぐらいですか ?1 ヶ月半ぐらいかけて、やるんですね。で、まあ、それはゼミの中で3チームぐらいに、4人、4人、3人ぐらいのチームに分かれて、やるって話なんですけど、まあ、テーマはね、決まってるんですよね、もうね。まあ、どの、チームというか、どのチームも、何を研究するかっていうのは、まあ、大雑把にはもう、みんな大テーマは一緒で、大テーマはね、まあなんかちょっと菊野先生臭い話ですけど、タブレット型端末を使った、授業支援システムというのをね。 なんかちょっとケクの先生集するよね。ちょっとケクの先生集ケクの先生集しますけども。まあそんなのをやる予定です。で、まあチームごとに実はその科目が違ってて、うちのゼミでは英語と、数学とあと理科をやろうということで、決めておりまして。で、もうね、実はね、何の科目をやるかもね、もうそこまでもう決まってるんですね、各チーム。で、僕らのチームはですね、まあ、なんと皆さん、待望の英語やります。やっぱな、みたいな話でね、英語をやることになりました。うちのチームはね、英語をやることになりました。まあ、先代の先輩が、まあ、すでにこのテーマで研究なされていてね、第一文系かな、英語の第一文系の学習支援ツールというのを、まあ、先輩方が作って卒論で、去年卒業、昨年度卒業された先輩方が発表してたんですけども、まあ、それを引き継ぐ形で、まあ、第一文系行けたら次第二文系行くかみたいな話でね、まあ、そんな感じで、まあ、一応この授業支援システムの、利用対象者というのは、まあ、中学生、高校生を対象にしたもので、まあ、いろいろうちの大学もいろんな市町村と、なんか締結結んでたりするので、まあ、もしかしたら、リアルな学校でもしかしたらちょっと活用していただくというか、その実証実験じゃないですけど、リアルな現場で使ってもらえるようなものを作っていこうね、みたいな話で、ちょっとそんなものを6月ぐらいまで作ってね、それがね、6月ぐらいまでにね、ちゃんと動くものを作って、A3 ぐらいのね、紙にまずまとめた上で、プログラムも作って、みたいな話で。まあ、6月ぐらいまでに、6月末ぐらいまでに仕上げなきゃいけないですね。っていうのは、それを、10月ぐらいの学会で発表するんですよ、実はそう。で、そうそう、そんな流れになってまして、10月ぐらいの学会で発表するっていう感じですね。だから、6月ぐらいまでにできてないとまずいっちゃうんですね。その後、学会で発表するための原稿書かなきゃいけなかったりとか、いろいろあるので、夏以降ね、あったりするので。で、もう大変だぞっていう話ね。意外と6月忙しいかもね。とかってちょっと思ったりとかしますね。で、7月になったら今度それとは別に、いいですか、そのタブレット端末のその授業支援システムとはまた別に、まあもちろんそれを引き継ぐ形で卒論っていうか卒研やってもいいんだけど、それ卒研じゃないからね。卒研の前段階のやつだから、卒研ではないんですよ。正式には。とりあえずみんなそれをやるっていう形でね、今はね。で、その後まあ、それを引き続きやる人もいれば、まあ、それを使った応用した何かをまた別のものを作ったりとかっていうのも、まあ、いろいろあったり、まあ、するんで、そういうものを何結局研究するのかを決めるのが7月。7月に、卒業研究計画書みたいなのを出さなきゃいけないんですけど、まあ、それを書いたりとかするのが7月。で、夏過ぎたら今度まあ後期になるわけですけど、まあ10月にだから学会の発表があったりとか、それに並行して卒業研究のことをいろいろやんなきゃいけなかったりとか、みたいな話で。で、1月ぐらいまで多分そういう研究をまあまた前期と同じようにこうずっとやってて、で、1月が一番忙しいのかな。卒業研究のその、用紙？あ、卒業論文か。卒業論文の用紙を提出しなきゃいけないのが正月明けすぐでしょ？で、その次の週に、卒論の本文提出期限があって、で、その次の週に、卒業研究発表会があって、まあ、そこで発表しなきゃいけないんですけども、まあ、のがあったりとかして、まあ、1月忙しいね。1月、2月は忙しい。2月の一番頭ぐらいまで、頭ぐらいまで忙しいね。で、多分、まあ、まだわかんないですけど、まあ、間違いなく、サンスタを来年4月には、来年3月末ぐらいには出ていく運命になると思ってるので、出ていく運命というか多分出ていくというか、まあまあほぼ 95% ぐらいの確率で出ていくと思うので、大学に就職しない限りはね、まあ、それないと思いますので、 95% ぐらいの確率で多分家を出てくることになると思うんですけども、まあ多分2月に入ったら今度じゃあ引っ越しがあったりとかっていうのがあって、で3月中旬ぐらいに卒業式があって、で、まあ、3月下旬に引っ越しかなみたいな感じで、まあそんなこんな見通しだなというのをね、ちょっとゼミの、ガイダンスを聞いててね、思ったりとかしました。いやーね。という、まあ、1年間の見通しです。まあ、後期の見通しに関してはまだちょっと未定、まあ、前期に関してはもうほぼほぼ予定はもう、だいたいどの辺で、何月何日にこの辺までにこんなことをやってみたいな、もうだいたい決まってるんですけど、後期はね、ちょっとまだ未知数な部分あるので、まあ、後期は後期でまたちょっと後期に入ってからまた詳しく、まあ、決めましょうみたいな話になったんですけどね。そうそうそう。あとなんですか、ゼミ、ああ、そうそう、座席のね、決めたりとかっていうのあって、あ、そうか、これ、文系の人どうなんだろうな、わかんないんだけど、うちの学部学科、学科か、うちの学 果はね、3つぐらい、1つの研究室あたりに、ね、3つ4つか、3つぐらい、3つ4つ部屋が割り当たってて、うち3つ、3つかな、3つだね。3つ部屋が割り当たってて。で、1つはまあ、教授の研究室ね。まあ、これはまあ、教授の部屋ですよね。教授の部屋で。で、もう1個がね、ゼミナール室って言って、教授の部屋の横にあるんですけど、教授の部屋と同じぐらいの面積の部屋なんですけど、多分ここがいわゆる皆さんの言うゼミ室だと思うんですよね。多分皆さん的には多分ここをゼミ室と皆さん呼んでると思うんですけど、うちの研究室ここゼミ室じゃないからね、みたいな。ゼミナール室って書いてるのにゼミ室じゃないっていうね、どういうことみたいな話なんですけど。まあね、もう物置っていうか倉庫になってるよね。なんかいろんなもう過去使ってきたコンピューター機材がブワーって置いてある。モニターとかがいっぱいブワーって、研究用の機材がね、いっぱいブワーって置いてあるから、コピー、もう使えないコピー機とか置いちゃったりとかして。そう。で、あとはコピー用紙のストックとかがね、あるんですけど、まあ、っていう部屋があって。で、もう一個、ラボ、まあ、正式には、大学的には、正式には、なんとか実験室って、ちゃんとした名前がついてるんですけど、まあ、ラボですね。実験室ね。ここはね、セキュリティがかなり高いんで、ゼミに所属している人にしか入れないということで、かなりセキュリティ厳しい部屋なんですけども、まあ、このラボが実質ゼミ室って、っていう感じで、まあ、僕もこの番組で今度、まあ、今ね、ゼミ室って今ずっと言ってましたけど、まあ、この実験室が、ゼミ室ということで、この番組でも今後僕がゼミ室って言ったら、あ、実験室のことなんだなっていうふうに思っていただければいいと思うんですけども、まあ、実験室とはいえ、理科室みたいな感じになっているわけではなくて、普通にでっかい部屋に、まあ、いろいろ、なんだろうね、まあ、ちょっとね、小さい、なんかね、なんつったら、イメージは、そうね、イメージはね、小さいベンチャー企業の部屋みたいな感じ。ちょっと本当に小さいベンチャー企業みたいな感じの部屋になってます。うちのゼミ室はね、まあ、一人一台、そう、うちのゼミはね、一人一台、デスクトップのパソコンが割り当てられていて、まあ、もちろん実験用ですよ。実験用なんで、中にはいろんな特殊なソフトウェアがいっぱい入ってるんですけども、があったりとか、で、まあ、一人一台だから、本当に会社、ちょっと、なんかちっちゃい会社みたいな感じになってるんですね。で、あと、ラボにはね、サーバーがあって、サーバー何台ぐらいあるかな ?6、7台あるね。6、7台。ちっちゃいサーバーですけどね、置いてあったりとかしたりとかね。今までそういう話してなかったんですよ。ゼミ室の話とかしてなかったね。あと、まあ、ゼミ室のね、一角にちょっと休憩スペースみたいなのがあったりとかして、ね、うちのゼミは、なんせ、畳置いてあるからね。畳置いてあってね、畳の上にね、あと一人分のね、布団、カビ臭い布団が置いてあります。あとはね、テレビがあるかな、テレビ。ね、ブラウン管のテレビがあってね、ゲームキューブとかね、あんまり大きい声では言えないけども、ここで言っちゃってるけどね、ゲームキューブとかね、64とかね、あと Xbox とかもあるよ。もう何のゼミだみたいな、何の実験室だみたいな話なんですけどね、あったとかね。あともう生活できるよ、あそこ。電子レンジとかね、冷蔵庫とね、ホットプレートとか置いてある。で、あとちょっとしたみんなで集まれるようなミーティングスペースがあったりとか、ね、結構広いでしょ、これで、ね、結構なんか、っていう風に言ってたら、ちょっとなんかね、結構広そうな実験室でしょ、まあ、結構広いんですよ。そう、そんな感じで。まあ、パソコンの割り当ても終わりましてですね。僕はね、先代の先輩が残していった、大島優子ちゃんのポスターの横が僕の席です。はい。ちなみに、ね、窓際だからね、結構景色いいんですよね。そう。こんな感じで。まあ、そんなものもありましたね。いうことで、これから卒検、頑張るよ。もうゼミ室で暮らそうかな。ということで、そんな楽しい、まあ、楽しんでいかないとね勉強もね、まあ、そんなゼミがありますけども、そんな、ゼミ活動本格的にこれから始まっていきます。ということでね、今日はね、俺、この後、ゼミで焼肉パーリーということで、ね、ちょっとこの後焼肉パーリー食べに行きますので、ね、お腹いっぱい美味しいもの食べていこうかなと思います。ということで、ここまでのお相手、カラーデイズ若でした。次回は、なんか話します。いうことで、皆さん、次回までお元気で、さよなら。 カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと345日。